今日の詩編の73編は、第3部の始まりなんですね。だいたいこの何でも一番初めに何を置くかっていうこと、第2部の終わり、これはもう終わりになっているのが前の72編の最後でも言いましたから、特に18節、前の72編の18、19、詩を称えよ、最終的にいつも私たちは神様本当に素晴らしいという気持ちになるっていうのが目的ですので、神様を称えよ、人間ではなくですね、神様を称えましょうと。アーメンというのは真実に、真実を込めてという意味ですね。でそして、第2部が、第2巻目が終わって第3巻目、この73はそういう意味で内容的に非常に重要な詩なんですね。でも、まあ、ちょっと見たところ私たちの普通死というイメージには全くないようなちょっと不可解な表現もあったりしてですね、分かりにくいんですが、まずこの、それは内容を見ていったらだんだん分かるんですが、まず1と2がですね、この死の、まあ、一つの基本になっているわけですね。基本になっているという意味は、神はこのイスラエルに対して、イスラエルというのは象徴的な意味があって、神を信じる人という意味合いを持っているわけですね。現代の私たちにはいつもそういう意味で使うわけです。イスラエルというのは神が特に選んだ神を信じる人たち、で現代の私たちにとってもキリスト者というものを指すわけです。霊的イスラエルというんですね。心の清い人で、心が濁っているとは何かといえば、これは悪が入り込めば濁っていくんですね。悪が入り込めば当然嘘を言ったり、人を悪いことを企んだりですね、自分が傲慢になったり、それは一種の悪が入り込んだらいつも濁ってくるわけで、心が清い。で、なぜこの植物なんかをするかというと、一つはその一番清い見えるものって、これも植物なんかを自然というのはですね、そういうふうな不純な企みなんかは一切ないわけです。それはこれが創造されたのは人間よりかはるかに昔からですね。植物っていうのは、動物が存在する前から。でそれは何の心があるかというと、植物の中にはそういう意味でですね、完全な清い神様のお心がこもっているわけです。それで誰が見てもですね、植物の愛らしい花っていうものは何か清いという感じを受けるはずですね。でそういうふうに、害しようという何らかの悪を考えたり、直接そういうことを図ったりすることがないほど清いということで、自然というものはそういう意味で、人間が到底太刀打ちできない、いかに清くあろうとしても人間には何かどっか不純なものが入り込むというところがありますね。例えば人から悪く言えれば何かこう反感ができたりするとか、反感を持ったらいけないと知っておってもそういうことはふとできたりすると、人のために祈らなければいけないと思っても何か嫌な気持ちがするとかですね、祈れないとか、まあ、そういうのは人間がどうしても自分中心というですね、自分の中に何かものを引っ張り込もうとするという自分中心という汚れたものがあるからですね。で私たちがまっすぐ、だから植物のように花のようにまっすぐその人が見ていようと見ていまいとですね、見てほしいとか見てもらって褒めてもらいたいとかじゃなくて、そういうのを清いと。でこれがまあ例えば幼子っていうのはそういう人間のうちではまだ血のみ子っていうのが聖書の中にも時々出てきますが、自分を誇ろうとかですね、自慢するとかいう可愛げに見せようとか一切ないわけです。で幼子のような心を持って神様に向かう、それが神様に近いと、神の御国に近いという表現もありますが、だから心の清いっていうのはそういう幼子のような心でまっすぐ神様を見る、こちらの人間見て、こちらの人間を差別して、こちらの人間は行く引きをしたり、こちらの人間から好意を求めたりとか、そういう人間って非常に不純なところ、バラバラなところがありますが、絶えずまっすぐに神様を仰ぐと。まあ、それが、まあ、心の清い状態ですけど、そういうふうにまっすぐ神様を仰ごうとするものを確実に恵みを与えるお方なんだ。これはもう基本前提になっているわけです。ですね。でそこでそういうふうに神様っていうのはこのように現として存在してですね、まっすぐ神様の方を見ようとすれば見ようとするほど恵み深くあるようなお方が確実におるわけです。それなのに私はさまざまな理由、それが実は3節以降に書いてあるわけですね。なぜ足を滑らすの、これがこの人間の現実というわけです。本当はこの絶えず恵み深くあろうとする神様がおいでるのに足を滑らせ、足を滑らせというのは悪の中に入り込む、そして、滅びの中に入り込むというふうな意味をこういうふうに言ってるんですね。滑らして、そして、崖から墜落して滅びてしまうということですが、 踏み誤りそうにまさになっていた。これはもう言い換えたらですね、要するに絶望的な状態にまで落ち込んでいたと。それに神様の現実とですね、人間の現実とはっきり対してですね、そしてこの人の経験を語っている詩の形にして、その深い感動を歌っているのがこの詩になっているわけです。でこのことはいつもあるわけですね。だけど多くの日本人はですね、この最初の方が全くないわけです。神様がおらないと、神様おらないから恵み深いことももちろんないわけです。だから自分の力で努力で学問で、あるいははったりで嘘と欺きとか人を出し抜けなきゃなと、まあ、そういうように当然なると思うんですね。このように必ず恵み深いことがおるとなればですね、それはもう全く生き方が違ってくるわけです。でも神様おると思ってもなおですね、この詩を作った人の問題点は、それでもなお大きな罪を犯して、そして神様を信じられなくなって、そして絶望の淵、あるいは滅びの淵に陥ろうとしたのだっていう、そこからこの人が導き出されたわけですよね。でまずこの人がそういう状態に陥ったという一つの理由はですね、どこかということなんです。それが3節以降であるように、神に逆らう者っていうのは、これは悪しき者と、従来の訳では、悪い人って何かって言ったらですね、それは真実なる神に逆らうところが悪なんだということですね。当然、要するに聖書で神様っていうのはいつも完全な愛とか真実、清さのお方を言うわけだから、神に逆らうっていうことは、そういうのを嘘ついてもいいとかですね、弱いものを踏みつけてもいいとか、物を取ってもいいとか、そういうのを神に逆らう悪っていうのはそういうことなので、悪人っていうのは要するに神に逆らう、真実に逆らうものを言うわけです。そういう人がかえって無事で栄えてるのを見たと。それが三世とそういう理論、なぜならっていう意味ですね。私が神に逆らう、神を信じない人のさまざまなことを見てうまくいってると、そういうことを見て、そして四節以降であるように、神を否定したり真実を否定したり平気で悪いことを言ってる人がかえってですね、苦しみをないような生活をしていると。そして体も肥えてると、これも後に出てきますが、豊かに生活もしているではないかと。で誰でもある苦労も襲ってこないような人だと。誰もかかる病気すらもどうもかからないと。そして傲慢だと。こういうことを神様おるんだと、どうしてするのかっていう、あともずっとこの周囲の人の人間の、神を否定する人間の現実を細かに書いてあるわけですね。次もみんなそうです。それが12節まで続いているわけです。で、不法、次のページで、不法は衣となって包むというのはですね、この服に例えるはよくあるんですね。新約聖書でもキリストを着なさいっていうことがあります。キリストを着るということは、あんまり普通一般では言わないですね。服を着たらパッと変わる。で、人間は努力しても変わらない。ところがキリストを信じてですね、キリストを本当に守ってくださると信じるっていうことは、それはキリストの服を着ることだと思うんですね。それで本当に変わるけど、そのここはその逆だと言うんです。不法、不正、悪いことがいつも彼らを包んであると。悪い、不正なことを、あたかも服のように着ているというわけです。この服装っていうのもある意味で非常に大事なところがあってですね、まあ、一回しか会わないと。で、間近で話せばですね、目の輝きとも分かっても、ちょっと離れたところで一遍しか会わないといえば、当然その、まあ、外的な形ですね。それで判断をしてたらいいから、非常に派手な妙な服を着てれば、妙な人だというふうに思われてしまうところがあるわけです。で、よく知ってる人同士であればですね、それはそんなことはないわけなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、例えば、看護婦さんが普通のエプロン姿とかですね、普通の門別姿でですね、看護婦さんが病院行ってですね、話してもですね、患者さんも落ち着かないはずですね。看護婦さん自身も言ってることはありますが、ですね、やはり白衣を着た途端、あ、これはもう看護師なんだという意識がパツッとできると。で、病人にしてもですね、やっぱりそういうふうに非常に派手な真っ赤な服を着てもですね、看護婦さんが来たとどうも落ち着かないという。 か、服っていうものを着るとですね、そういう気持ちに変えさせるようなところも確かにあるんですね。それで聖書の中でも、そのキリストを着るとかいうちょっと不思議な表現が、あるわけです。不法は衣となって、不正なことを服として着ているというんですね。ちょっと前にもこれは言ったことありますが、初めて見る人もおりますからちょっと言ってみましょうかね。新約聖書の方のローマ信徒の手紙ですね、13章、新約聖書の293ページです。この293ページ、ローマ信徒の手紙13章の14節ですね。ここで、主イエス・キリストを身にまといなさい、身にまといよことはありますが、これはごく普通のエンデュオという、着るという言葉なんですね。キリストを着なさいということなんです。で、12節もですね、闇の行いを脱ぎ捨てなさいと。で、光の武具を身につけま、要するに光の武具を着なさいと。キリストを着なさい。そういう表現で、言われておってですね。これは、わかりやすい話の中にも時々ありますね。ある服を着たらパッと変わるというふうな力を持って、キリストの服を着ると、なかなか身変わらんだのに、確かに変わった。キリストを信じた時から私自身も変えられましたけど、それはある意味で私のキリストを着たということなんですね。でもうっかりしたら時々、この服が剥がれてしまってですね、いつの間にかキリストを脱いでしまっていると。で、別の悪いものを着てしまうということもうっかりしたら、あるわけです。こんな風に、キリストを着るというような表現がですね、他にもあるわけです。そういろんなイメージで、キリスト信仰っていうことを、言ってるわけですけど、こういうところにも、見られるわけですね。はい、それはそれとして、先ほども元のところですが、で、ここでは、そういうふうに神を、真実な神様を否定する、そういう人たちの生き方、目は脂肪の中から目はしだとか言ってのですね、これは、さっきあった、4節で体もこういう太ったでですね、そうして、神をしているのにこういう太って、あたかも目脂肪の中を見合わせているぐらい太ってるというわけですね。油が切った顔をしてとかいうような言い方もありますが、あと、彼らはあなたに災いをもたらそうと。良いことをもたらそうするんでなくて、災いをもたらそうしているとか、旧説の表現をとかは何のことかちょっとこれだけで分かりにくいですね。口を天に置き、舌は地で行くとかいうのは、口を天に置くというのは非常にこの高いところでですね、神が言うようにですね、自分のより上のものは何もないかのようにものの言い方をすると。で、その下は地を行くというのは人間の世界にそういう悪い言葉を絶えず広まれようとすると。そういう傲慢さとですね、うまい具合に言葉でですね、この人間に取り入れようとすると。それをこんな表現で言ってるんですね。傲慢さと言葉巧みに人に取り入るの舌は血を行くだとか、で、実節もこれまたこれわからないですね。民がここに戻って水を見つける、こういったこれ何のことかと思いますが、これはですね、このような悪、この12節までは真実な神を信じない否定する者たちの状況ですね、こういう状態のところに戻って水を見つけることはできないと、ある意味で当たり前ということですね。そういう不正なことや悪なことや、そういうところに行ってもいわば命の水を見つけることはできないと、そういうようなことはちょっと、このような状態では水を見つけることはできず滅びてしまうと、そういうのがちょっとこう織り込まれているというわけです。そして彼らのこの特徴が、神様や言うけど一体何や、この神様罰せも何もせんでないかと、神やもう何も知ってらんないと、見抜いてもらわないしよう何もできんないと、 陰で人ったって罰せもでき、罰することもされんでないかと。まあ、ここでこういう人は不正なことや悪だくみをしてても全然罰もないように見えるんですね。だから神を追うものはですね、口だけのもんだと。これも今の人もたくさんそういうの持ってると思うんですね。神様は言うけど、そんな悪いこと、悲劇がいっぱいあるのに何も起こらんでないかと。まあ、神はもうおるはずな、おったとしてもどんなも知らん、もう仮のもんだというふうに、ほとんどの人はですね。で、これが神に逆らう人の実際の状況で、それでありながら、ずっとですね、無事に息災に過ごして金持ちにもなってくる。こういうことを目の当たりに散々したものだから、この人は動揺を始めたわけなんですね。で、それだけではない。この人が非常に心精神的に神様を本当に信じる人だったのに、深刻な動揺をきたらしてですね、絶望的状態まで陥って、もう一つ今度はですね、13節からあるわけですね。13から16までに、特にその14のところですね、日ごとに病気ということです。で、13節も、自分の精いっぱいこういう状況に対して清くあろうとしてもですね、虚しかったというのは、周囲の人から認められないとかですね、事情が好転しないと。そればかりか、これは、正しく生きていこうとしているのに見笑って、それなのに病気に打たれて朝ごとに苦しまなければならないと。ね、これが、これだけ取り出して非常に大きなテーマにした書物が旧約聖書の呼ぶ記というものではあったんですね。呼ぶ記というものは、神様を信じて真剣に歩んでた人に突然さまざまな苦しみが降りかかってきたと。なぜ降りかかってくるのかっていうですね。だから神様を信じとったら何でも即罪安全に行くやいうふうなことは、聖書ははっきり言って全然約束はしてないわけですね。聖書が約束しているのは、そういう数々のことを起こりながらも全体として必ず良きところに導かれると。そういう悪いことは起こらないということじゃなくてですね、そういういろんなことが起こるんだと。起こるけれども信じている限りは、さまざまな過程を経て勝利に導かれるということを、いろんなことを、この詩もそういう歩みを言っているわけですね。で、周囲の人たちの、悪しき人たちが傲慢であるとかですね、不正なものが栄えているとかいうに深刻な動揺したけど、それだけじゃなくて自分の体という一番身近なものが病気になってですね、非常に苦しみ始めたと。だからこの人の心の中の誘惑は二重の意味でですね、神様は言っておるんだろうかと。外を見たらますます動揺、闇が深まってですね、神を否定している人があんなに元気で栄えていると。今度おまけに自分の体までこういうふうに言われないで苦しみ始めたと。ところが神を否定している人が元気そくさに会っていると。そこでこの人はですね、もう、いや、神様は何もおらんのやと。不正なことしてた神様は何し、見抜いてるんかと。それが、そういう誘惑が、この、起こってきたというのが、15節のところにあるわけです。彼らのようにもう、神はおらんのやとか、そういうふうな気持ちになってしまおうと。と、こういう誘惑が起こったということを示しているわけです。そうしたらですね、あなたの子らの代まで裏切ることになっていた。これは、何がこのブレーキをかけたかというとですね、その共同体に置かれているっていう意識だったんですね。自分がもしここで踏みとどまらないでですね、悪の方に入ると。神様はもう結局いないんだと。真実や正義の神は嘘だとか。本当にそう思ったら、あなたの子、これは神様の子、要するに神を信じる人たちの後々までの代までですね、裏切ることになると。自分は自分だけで生きていないんだと。自分がもしここで踏みとどまらなくて悪の方に、ぬかるみに落ち込んだらですね、ずっと悪影響を代々及ぼしていくんだと。まあ、そういうふうな共同体として、自分だけで生きとんには繋がってるんだという深い意識があったんですね。人間には様々なこのブレーキを持ってる。それは、例えば、自殺というふうなことですね。私もかつてある非常に苦しかったことがあるわけですけど、もう信仰も何も知らない、哲学も知らないとき、もう本当に苦しいからできることはもう死んでしまいたいと思ったことがあったんですけども、そういう時にブレーキをかけたのはやっぱり母親がどんなに苦しむだろうかと思ったですね、そういうことを思った、本当に追い詰められたことがあるわけです。 で、それはもう人にも言えないというような苦しみでもあったわけですが、言っても誰も分かってもらえないと。そういう意思の、こういうふうにですね、信仰なくてもやはり別の人のことを思ったら、とても、もうこんなに死ぬやいうことはこれしたら、もっともっと、病気で、苦しい母をさらに苦しめることになると。まあそういう意識もあった今でも覚えてますが、この人はそういう自分の母とか身近なものではなくて、後々の世代まで裏切るっていう、そういう視点があったということなんですね。自分は自分だけで止まらない。特にこの神様に対する真実というものはですね、ここで自分が裏切ったらずっとそのように後になった人まで、ぐらつかせると。だからここで踏ん張るということをしたのが、自分たちは一つのつながりになっているという、そういう心持ちであったわけです。だから何が人間を踏みとどませるかっていう様々なものがあるわけなんですけども、ここではそういうふうに、神様の子、イスラエルの子ら、神様への信仰、信頼ということにですね、重大な損傷をここで与えることになると、そういうことを思ってですね、そして踏みとどまったと。で、こういうふうに私たちも他者がそういう共同体を祈ってくださっておると思ったらですね、何か支えられるということ実際にあるんですね。もう私もだいぶ前にですね、もう15、6年以上前に突然頭痛がものすごく立っとれなくなって、学校でそのままもう横にならずになくて動けなくなったことなんです。ものすごく頭が突然痛んでですね、どうなったかと思って。それでもタクシーでしばらくこんなこと生まれて初めてで、授業中に突然なったわけです。非常に驚いたんですけども、もうそれでもうしばらくその教室でそのまま椅子を横になってたんですね。で、夕方になったら行けることも治らないからタクシーで乗って帰ったからですけども、それから何日間か、まあ、ちょっと、まあ、治るまで1ヶ月ぐらい様子がおかしかったことありますが、ああいう状態で続いたらこれどうもならないなと、人間なんて本当に脆いなと私もその時も思い知ったんですけども、何度も強がり言っとってもですね、突然そんなこと起こったらもう横になっとるしかないわけですね。そういう時に、後で家でほのからしばらく休んだって寝とったりですね、なかなか学校へ行っても調子がおかしくて、そういう時に祈ってくださっておるっていうのを感じたんですね、はっきり。これは多くの人が感じると思うんですが、こういう信仰の仲間っていうものはですね、そういう何かの時にはですね、陰で祈ってくださっておるということですね、魂がゴンと下に引きずり込まれるっていうのを防ぐことができるんですよね。どっかそういう共同体っていうものはずっと、それで2000年間この神様を信じる人っていうのは特に迫害なんかはなんで耐えれたかっていう、一つはそういうこともあるんです。ここの場合も自分が沈んでしまったら他の人たちまでもそれはもろに影響、悪影響をずっと及ぼすのだと、そういうふうに互いのつながりっていうことを深く思ったということがわかるんですね。それで、キリストを信じる人たちのことをキリストの体だってまで言ってるわけです。でこういうことは最初はなかった、あんまりピンとこなかったんですね。みんなもう耳独立して信仰持ってるんだから、神様と自分と直結するんだから、そんな横のつながりはそんなにとか言うて、私も若い時は思ったものですが、だんだんそういうこととはちょっと違うということをですね、まあ感じるようになっていたわけですね。はい、それで、まあ、これは本意に一つの体共同体だという、エクレーシアはキリストの体だという、そういうことの現れがこういう古い時代からもすでに載っているわけですね。そして次ですね、そこで踏みとどまることができてですね、どうしてこんな苦しいことが起こるのかと言って真剣にですね、この人は必死になって、そこから踏みとどまったわけです。そして17節からですね、この非常にはっきりとした啓示を受けたわけです。こういうこの大きな変革っていうものが人間の魂に起こるわけなんですね。ついに私は神の聖所を訪れ、 彼らの行く末を見分けた。まあ、これは啓示というわけです。だんだんだんだんと苦しみとか疑問とかいろいろな疑惑のために信仰そのものが揺さぶらせ動揺されて泥沼に落ち込んでいこうとするときにですね、踏みとどまったわけですね。おまけに病気まで苦しんだと。これは今の私たちにとっては、まあ、祈りということですね。あるいはこういう集まり、神の聖堂というのはそういうことですが、そうしたらその悪の末路というものはっきり掲示されたということなんですね。これはこの神の聖堂でですね、祈りの中で引き上げられて、悪がどのようになるかというのをまざまざと見えたと。これは神様ご自身が時が来てですね、迷いに落とされ、一瞬のうちに荒廃の落とし、災難によって滅ぼし尽くされる。神ご自身が目覚めてですね、彼らの偶像、これは金やら偶像やらいろいろなもの、権力と、そういうものを全く無意味だとさせてしまうと。要するに一瞬のうちに荒廃に落とすんだと。今どんなに脂肪、こういう太ってですね、豊かであっても、はっきりそれをまざまざ見たってですね。このようなことがですね、このさっきの十二節までのところは、人間の世界を見たらますます疑問が起こるばっかりなわけです。これも新聞やニュースや周りの人のことを選ぶ、そういうことを考えたら、あんな悪い人あんなことをしてる、またあんなことをしてる、新聞やニュースで出てくることばっかりを深く知れば習慣したゴシップとか、いよいよ神様がおるはずがない、神様がおるはずがないって、だんだんだんだんそうなってくるんですね。ですからそこからはですね、何にも神につながっていない。だけどこういうふうに神の聖女を訪れると、こういうことのためにいわゆる教会は集まりを日曜日ごとにもですね、ずっとある意味死守してきたわけですね。どんな状況があっても死の日の礼拝というものをあくまで死守してきたというのはそこにあるわけです。でそういう集まりに集う、あるいはそこで御言葉に学び共に祈り、あるいは一人でその御言葉を知って聖霊を与えればまた一人で祈る、それによって、いくら悪が栄えとっても悪の末路は必ずあるんだと、一時的なんだと、はっきりそれは分かるようになる。で、まさに泥沼に落ち込もうとしておった魂がそこで本当に高く引き上げられて立ち上がるわけですね。そうして自分の現状っていうものを今度分かるんですね、この20ですね。12節までは他人の現状ですね、周囲の人の。あの人はこんなに人だ、こんな不正だ、こんなに栄えてる。とかそういうふうに他人の現状っていうのはどんなに浅はかな人間でも悪い人間でもよくわかるんだけど、自分の現状っていうのはこれはまた啓示がないとわからない。でここで21節からはですね、普通にはっきり、ここで、啓示を受けた時に自分っていうものを実はですね獣のようだったと、あなたに対してですね、神様に対して動物のようなものだったと。何か自分中心だと、本能中心だと、感情中心だと、これは動物、そうですよね。動物的っていうものほどやっぱり自分の欲望や本能中心で、他の人に良くしているように見えても実は自分のためということ、こういう深く、普通だったらこれ動物のようじゃないとちゃんとしていると見られても、この人は深い啓示を受けたからですね、心が騒ぎ、腹が立つ、避ける思いがするほど、自分というのはこういう惨めな存在だったのだということを、この悪の末路だけでなくて自分の現状というものも深く両方はっきり知らされたというのが、この詩編で言おうとしているところなんですね。でこのキリスト教、聖書キリスト教の非常に大きな特徴というのはそこにある。自分で一番身近な自分というものが一体何者なのかと、それを深く知らずしてはですね、他のところは深く分からないわけです。悪の末路は分かったと。だから自分は非常に立派なんだと。それは本当にこの偏った啓示になるというわけですね。大事キリスト教は全てが罪、本当に正しい真実のありかから遠く外れてしまっているという、それを罪と言っているわけですけど、そういう獣のようで、動物のようであった、本能的、自分を中心に万事考えていたもの、そういう滅びに、だからこそ滅びに至ったと。けどそこでですね、 この神の右、神がですね、右の手を取ってくださったと。そして導いてくださった。という新たな経験がこの23、24で、はっきり、経験されたというわけです。御計らいに従って導く、要するにご計画、神様の、非常に奥の深いですね、計画、それは私たちは時には病気に合わせ、時には様々な悪人の中に引っ張り込む、悪人、いろんな嫌なことも起こるかもしれない、いろんな良い友達も出会うかもしれない、それはみんなご計画に従って私たちを導いていく、そういう人生に、変えてくださったという意識なんですね。で、後には、栄光のうちに私を取り去って、いわば神のもとに引き上げてくださると。こういうふうに、17節以降、啓示を受けてからは、もう、絶望的状態に陥った人が、全く変わったというんですね。こういうふうに、不連続的に変わると。これはまさに神様がおると。私自身も本当に不連続的だ。ある時突然変わったということなんです。そういうふうに、この詩がさっき言った第、3巻目の最初に置かれているというのはこれは非常に重要な意味があって、この劇的な転換というものをですね、ここで言っているわけです。で、ここで、この信仰から神様を愛するということがこの25節でも言っています。単に信じとんでなくて、愛する、神様を愛するんですね。ただ人間ではなくて、人間を愛しているようなこと、これはもう子供でも誰でも表現しなくたっていい、赤ちゃんでもお母さんを愛しているっていうか、そういうのがあるですね。だけどそういうのはまあある意味で非常に不十分な愛ですね。特定のものだけに。で、それで神様を愛するよりも最初は誰も持っていないわけです。で、ある時からこれも一種の啓示として。目に見える人間に一番心を注ぐのではなくて、神様に一番心を注ぐ、これも愛しているということですけど、そういうふうに信仰から神様の愛に進んでいってですね、愛してなければ天で助けてくれようかと。これは神様を愛するということは当然、さらなる助けの条件にはなっていくということも分かっているんですね。そしてこの人が与えられた確信をさらに後使えているわけです。私の肉も心も朽ちていく、衰えていくんですね。これは確実なことです。心っていうのは、ここの場合は記憶力とか判断力とかですね、そういったいろんなことも当然、だんだんと弱っていくわけです。けど弱らないもの、これは神がそのような弱っていく私にも永遠に心の岩であり、この私に与えられた持ち分だと。で、私に与えられた分、これは与えられた良きもの、これは昔はカナンの地、イスラエルの民に与えられた分としてそれぞれですね、民族に従って、部族ですね、ユダ部族とかシメオンの部族に与えられた分としていうのはこの土地を意味しておったんですけども、旧約聖書のある時までは土地を意味してたわけですね。視界のほとりのある部分はユダ族、ある部分はシメオンの族。シミオンの分はここだと。けれども、そういうのは土地とか目に見えるものではなくて、神こそは与えられる分、与えられる大事なもの、取り柄としてですね。それは、たとえここで言っているのは、どんなに老齢になろうが、病気になろうが、それは確実に普通動物として、あるいは生物的に老化していくんだけど、これは変わらないと。で、この神様は命の源、真実の源だから、その真実や命や愛は遠ざかれば、それはもう滅びると。これも必然の理だというんですね。身元から意識的に背いて迷い去っていくものを断たれてしまうという、そういうことが当然起こるというわけです。で、この最後は、神に近くあること。これをヒルティは非常によく言ってますよね。こういった後でお料理カールヒルティの本も学んでますが、何が幸いかって言うたら、結局神に近くあることだと。それはもう、 健康が幸いだって誰でも私たちも思うけど、ほな健康な人でも悩んでる人も死にたいと思ってる人も数限りなくおるわけです。ところが病気であっても不思議と支えられてる人もたくさんおるわけです。だから究極的に言えば本当の幸いはですね、これは神様の近くがあったら、どんなに一人でもあのハンセン病のような恐ろしい病気でですね、隔離されて目も全盲になり手足も切断されるようなひどい状況の人でも神に近くあったら不思議な力と幸福感を持っている。私も前に一回熊本の方に行った時にハンセン病の治療師の人が何十年もって二人ほど来ています。一人の人は本当に目も全く全盲で皮膚も全く感覚がない、手ももう棒のようになってしまっているんですね。そう非常にしっかりした信仰っていうのは祈りを聞いてもすぐにわかる。今真っ暗闇の生活ですね。で鼻を持っていくと嗅覚もない。すべての感覚はダメだから、もう舌でこう感じするんですよね。舌で触って話す。まあ、そのぐらいの人ですから、信仰的にああいうふうに恐ろしい逆境を支えられるんだと思ったんですけども、神に近くあるっていうとですね、あんな恐ろしい来の何十年の生活をもやはり、支えてきたんだということが分かりましたが、だからこの世ではそんなことも全く言わないわけですね。一番の幸いは何だろうか。それはもう健康だ、幸せな結婚だ、お金だとか言ってですね、そういうようなこと、お金があってもですね、ものすごい不幸な人はこれでもおることですね。貧しくても本当に心がこういうふうに満たされている人もたくさんおるわけです。で、結婚してから幸いだと、もう保証どこにもないですね。結婚して本当に悪魔のような妻なり夫なり出会ってですね、それはもうひどい目に遭う人もたくさんおるわけです。まあそういうことで、だけどそういうどんな困難があっても失敗しても人生に大きな罪を犯して神が近くにおったらそれも許される。そこからまた取り返しのつかない罪を犯しても神様に近くにあれば許していただけると、また新たな力もいただけるというんですね。だから死なる神に酒どころ私はずっと置くのだと。そしてさらにそこからこれは必然のことでありますが、その大きな経験は自分だけで留めておくことができない。だから御業、神様が自分にしてくださったこと、あるいは他者にしてくださっていること、さまざまな神様の大きな技を何とかして語り伝えたいと、そういううちから溢れ出る気持ちですね。組織が命じたから言うんだと、それと全然違うわけです。ここら辺がですね、信仰宗教的なものになるほど組織の命令でさせるわけですね。宗教的なこと言うた通りにさせる。これはもう典型的な例、オウム真理教のようなものですが、それに似たような形がですね、その宗教が間違っているほど、こういう組織が命令してさせるということが、まあ、起こるというわけです。戦前の日本も疑似宗教、天皇神とする宗教的な国家だったんですね。最近、球場要配といって、朝ごとに、東京の方を向いて、全教職員、生徒まで再敬礼をとさせられると。礼拝をさせられているわけです。まあ、嘘みたいな話だけど。まあ、そういうふうにですね、非常に強制したですね、そういうに間違った宗教的なものほど強制するわけです。でまたまた教育機関をこう変えてですね、そして、じわじわじわじわと愛国という名のもとにですね、次第にこの軍備とかこういったこと、あるいは国を指導する人に愛国と言って忠誠をするとかですね、そういう方向に次第したら向けようとしているとかですね。で、万事そういうことは愛国心が一番言えるときは一番強制されることであったんですね。戦前見たわかりに愛国どころじゃない、もう彼らああいう指導者たちは自分の地位を愛しとっただけの話で、本当に国を愛しただけ何百万も殺し、日本人が死んだりですね、外国の人何千万、一千万人も殺するはずがないわけです。で愛国心だよ、愛国へいうことは非常に大きな偽りであるということは歴史的にも非常に多いんですね。本当に国を愛して国っていうのは人だからですね、人を愛する人が国を愛することができるはずがないわけです。戦争で平気でたくさんの人を殺して、それが何が愛国かということなんですよね。でもここの死の特徴はですね、その自分の内なる経験からですね、これを伝えたいと、いかなるこういう組織や権力の命令でも武器でも武力でもないわけです。そういうことでこの73編は一番最初にその基本の原点ですね、この人の現状と神様の現状、こういう現状から出発したわけですね。神様本質的にずっと一貫して恵み深いんだと、そういう現状あるのに人間の現実、これは自分だけじゃないんですね、この死人だけじゃない、もう危うく足を滑る、本当に滑らせる人もおるわけです。 一歩一歩踏み誤りそうになり、あるいは本当に踏み外してしまうのが人間で、そこから、まあ、この人もですね、初めはさまざまな周りの状況にますます心がかく乱されてですね、自分の努力もあって、もういよいよ追い詰められてです。でもそこから、まあ、踏みとどまって、ある意味でこれ共同体に置かれたから、こういう踏みとどまれた。あなたのこれらの代を裏切ることになっていくと、これはよく言われるように、たった一人でも愛してくれる人がおったら死ぬことはないとよく言われてしますよね。そういうことで、全然自分はもう誰からも無関係なんて思ったら、簡単に悪い方向に行ったり自殺をしたりするということも起こると思います。まあ、そこで、そこで立ち止まらせたというんですね。でそこから啓示も与えられたと。要するにこの聖書ではですね、自分で考えてもわからないんですね。なんもこんなに何を悪をはびこるの、いくら考えてもわかるはずがない。だから学者なりがほないくらおってもですね、このようにどうしてこんな悪があるのか聞いたら誰も答えられないです。いやそれはそうなっとんだとしか言いようがない。それを超えた学問とか頭の良さとかですね、ノーベル賞をもらってきた、ほんの無関係に与えられるのが、この聖書でいう一貫して非常に大事なことが17節、このそういうあらゆる学問や経験を超えたところから究極の真理が示されると、要するにレベレーション、啓示というのがあるというわけですね。そこから立ち上がるというわけです。で、自分の罪を知らされるとですね、この獣のようだったと、そういうふうにして神のから神に受ける導きの生活へと変えられていくというのが、この23-24のわけです。でそういうことで、この詩はですね、この詩編全体の中で、もうですね、特に深い洞察をこの困難とか苦難とかですねに示しておるということで、まあ、非常に重要な詩だというふうに、まあ、評価もされてきたものであるんですね。今日はそういうことを述べておきます。はい、それではそこまでです。